どうも、ゆとりおリーダーです。今回は、一人でボドゲで遊ぼう、角刈り書店さんから発売されております、ガムトーク2をやりたいと思います。2だった、持ってきたの。1も持ってんだけどね。これ最近ハンズで、購入したボドゲになっていて、弾む会話で楽しいひととき。遊び方1、適当なカードを箱から1枚引きます。2、箱の中の一番上のカードに書かれた数字を見ます。3、カードを引いた人が数字に該当したお題の話をします。話にオチがなくても大丈夫。話し終わったら、いい話や、と言ってあげてください。場が和み、会話が弾みます。内容物話題カード60枚という。ガムの箱の形、板のガムね。の形をした可愛いボードゲームになっております。ボードゲームの中でもより、なんかもうトークデッキですね、これどっちかって言ったら。これもう、ポッドキャストのネタにめっちゃええやんと思って買いました。ということで、これね、1、2回ね、夫とやっただけなんですけど、なかなかにね、時間溶けますね。車の中置いとくといいですよ、本当のガムと一緒で。あっという間に時間過ぎるから。で、まあ適当にね、いい話や、っつって、終わるっていう。だお題によっては即終わるし、お題によってはすんごい脱線してめっちゃ続くみたいな感じの、はい、ゆるさになってるので、皆さんね、いい話やって言うっていうことだけ覚えておいてください。今、どういうシチュエーションで聞いてるかわからんけど、いい話やって、サイレントで言ってください。どうやってやるっつったっけ？ちょっと待って。今ちょっとなんとなくシャッフルしたんだけど、シャッフルして、一番上のカードを引き、で、その、次の背拍子が3って書いてあるので、バッファローの話？バッファローの話は一番ないよ。私の中に。バッファローってなんだ？あれは違うの？赤い布で走り出してきてくれる人。人じゃない動物。テルマエロマエみたいな世界観の、あそこら辺の国でやってるやつ。あれバッファローじゃなく、あれバッファローなのか？バッファローって角がごついやつなのか？いや、もしそれの話、まあ、一旦それの話だとして、赤い布に、ちょっとつ盲信してくるやつだったとして、絶対出たくないね。そんなやつ。私ドッジボールも苦手だから、ドッジボールを硬いボールでやられた日にはもう本当にデスゲームかなって思ったしね。基本逃げる担当で。で、ボールが来たから掴もうと思っても、全然膝で弾いたりとか、一番痛い当たり方したりとかね、するタイプだったね。どんくさかったんで、基本的に追いかけられるの無理ですね。これちょっと次にしようか。いい話だったね、今ね。じゃあはい。次、5番目。これか。厚みの話。厚みって、あれ、分厚さとかの厚みの話ね。厚み？いや、厚みと言ったら、いや、今、職業病というかあれだけど、髪の厚さが結構シビアに、見るのがあって、髪の厚さをね、表す、まあ、重さって言ったりもするんだけど、まあ、わかりやすく厚さって結構お客さんには言っちゃうんだけど、なんか正確に言うと、ツボ量、連量っていう2種類があって、どっちもその髪の厚さを表す単位なんだけど、どっちがどっちかはごめんなさい、ほとんど覚えてないんですが、覚えてねえな。表を見ないとわかんない。でも髪にも厚さがあって、例えば200キロの髪っていうのだと、もうだいぶ分厚い髪。画用紙、一般的な100均の画用紙5枚分。5、6枚分ぐらいが200キロと思ってくれたらいいからな。結構硬いやつ。なんか東京のおしゃれな、プレスバタークッキーってなかったっけ？プレスバター。グレーの箱でのさ、おしゃれなやつ。あれ大好きなんだけど、あれ美味しいよね。あれの箱とか200キロ以上なんじゃないか。もうあれボールし、もはや違うか。パッケージだからちょっと紙の話とちょっと、まあ、ほぼ一緒だけど、ちょっとあれか。でもしっかりしたおしゃれな、お菓子屋さんの名刺とかは大体ちょっとね、分厚いですよね。200キロぐらいの感じかなとか。一般的な名刺だと、まあ、100キロぐらいとか、 ありますね。あります。で、その分厚さによって、プリンターのね、高さを調整するんですよ。そう。だから、薄い設定にしちゃうと分厚い紙は通んないし、分厚い設定にして薄い紙を入れると絡まっちゃったりとかね。空転しちゃうみたいなのがあるから、なるべくその紙のジャストサイズでいくようにするために、厚さは見ますね。うん。そう。そう。だからそれがちゃんとマッチしてると、うん、より、ミスが少なく、さらにむちゃ綺麗に印刷できるから、結構大事なとこであるけど、そうね。あー、でも最近、トレーシングペーパーってわかる？薄手の餃子の皮みたいな紙。100均とかでも買えるけど、トレーシングペーパーに白インクを使って、ウェディングのメニュー表作りたいっていうお客さんがいらっしゃったんだけど、あれはめちゃくちゃセクシーでした。よかった。うん。まあなんかみんなピンタレストとかインスタとかでそういう情報持ってくんのかな。なんかそのデザイン系の仕事されてないけど、あ、こういうのやってみたいっていうふうに思って、相談されに来られる方とかもいて、やっぱね、紙のこだわり、うん、はやっぱ面白いですよね、という、はい、感じです。はい、いい話でした。じゃあ次って多分もう終わるんじゃないかな。ね、そんな時間もね。じゃあ次、3番。日本語の話。日本語の話ね。いや、それで行くと、最近ね、ブラジル人のクォーターかな。いや、まあ、ハーフでいいのか。ブラジル人のハーフの、男の子が、職場で、来てくれるようになって、で、なんだろう、めっちゃ、なんていうの、日本語の勉強じゃないけど、いや、日本語めっちゃ上手なんだけど、まだまだ知らん言葉あるみたいなのが分かって、ちょいちょい教えてあげたり、逆にブラジルの文化聞いたりみたいな感じで、交流してんだけど、なんか、好きな日本の漢字何？って聞いたの。で、そしたら、なんか初めて日本に来たのが中学生の頃だったらしいんだけど、刃って言ってて、刃ね、刀に、また、このピッて入ってるやつ。もうその造形がかっこいいって言ってて、でももう刃の時点でもうこの中二病感があったから、でも本当にそれが、刀ジャキンジャキンって切るものだとは思ってなくて、フォルムだけでかっこいいものはもう刃って思ったっつってて。で、うん。で、まあ話聞いてくると、その子自称、鬼滅の刃を一番最初に読んだっていう自負をしてたんだけど、入った中学でね。そう。だから刃っていう言葉をしてたの。漢字を。鬼滅を読み始めてたらしくて。朝読書の時間ってあったじゃん、中学生の頃。あの時に、鬼滅の刃読んでたんだって。コミックのね、普通に。で、他はみんななんか小説とか多分読んでたんだけど、一人だけ漫画読んでんぞ、あいつ、みたいな。で、鬼滅の刃流行ってない時だったらしいから、その時って。だから、なんか知らんけど、なんか漫画読んでんぞ、みたいな。なって、で、まあでも、ブラジルから日本来たばっかりだから、日本語の勉強にも結構なってたらしくて、特別にね、先生からも許可降りて、鬼滅の刃読んでたらしいの。んで、ほどなくして、鬼滅の刃がむちゃくちゃ流行って、あいつが流行らせたみたいな。なんか、そう、鬼滅といえば俺みたいな感じになったらしい。朝読書で鬼滅の刃読んでましたって。むちゃパワーワードだなと思って。面白かったですね。あと、なんだっけ？あ、日本語の話か。あ、でもそう。だから、日本語ね、上手だから、なんかついつい普通に喋っちゃうんだけど、なんだろう。例えば印刷機やってて、なんか、あ、ここに物落としちゃうと、これもう奈落の底だから、って、なんか言ってて、私が。私も私でなんで奈落の底っていう表現したかわかんないけど、これ奈落の底だからさ、気をつけてって言ったけど、奈落の底ってなんだ、わかんないよね、ごめんね、みたいな。のとかが結構ある。うん。これは入念に押し当てて、みたいな。入念って何ですかみたいな。うん。いや、結構分かりにくい熟語使っちゃってるなっていう、なんか、反省とともに、うん。気づいたらね、小難しい言葉を使ってたんだっていう、 自覚をさせられながら交流できるから、だからめちゃくちゃありがたい存在だね。なんか、うん、もっとわかりやすい言い方、なんだろうみたいな。で、なるべくカタカナでね、伝えようと思ったり、とかかな。あ、あと、そうだね。イケメンっていう言葉わかるとか。あ、なんだっけ、失恋もわかんなかったかな。そうだね、失恋って何ですかみたいな。哲学じゃないよ。普通に日本語の意味として、失恋って何ですかって言われて、ロストラブって言ったら、あー、みたいな。ロストラブで合ってるか知らんけど。あ、ブレイクか。ハートブレイクか、どっちかって言ったら。まあ、そんな感じで、拙いね、英語っていうか、単語で説明するみたいな感じでやってるけどね。いや、だいぶ面白いよ。ブラジルの治安ってどうなってんのとか、ブラジルってマフィアとかいんのとか、ね、キャバクラってあんのとか、いろいろ聞いてるけどね。だいぶすごいよ、本当に。何にも教えないっていうね。うん、だいぶすごいよ、で終わって。うん、すごい。やっぱ違いますね、その、修羅をくぐってきてるから、やっぱ肝が据わってるというか、うん、また、まあ彼の話はまた、ね、なんか、どっかのタイミングで、話させてもらおうかな。本人に許可を取って。ちょっと今本人に許可取ってないわ。ここまでのお話。はい。いい話や。豊かみんな。ちゃんと忘れてないか。いい話やって言ってあげることを。大事やぞ、そういうのな。そういうのを大事にしていこうね。お互いね。やっぱ。うん。最後はそうやって、なんか、よかったねって思うようにしないと。気にしちゃうから私が。はい、ということでガムトークでした。これ一人語りポッドキャスターおすすめです。